皆さんこんにちは。人類学者の目です。メシワーク学生アシスタントの田口です。
メシワーク共同創業者の水上です。
はい、この番組はですね、学問としての人類学から日々の暮らしや仕事へつながる実践的な人類学まで、豊かで多様な人類学の世界を、ご紹介するという番組になります。今回はですね、ビジネスの現場から人類学はどう見えるということで、NTT コミュニケーションズの、福島真由香さんに来ていただいています。では福島さん、自己紹介をお願いします。
はい、皆さんはじめまして、 NTT コミュニケーションズの福島と申します。普段はですね、金融業界のお客様向けの営業をまさに現場に立ってやっております。その傍らですね、 NTT コミュニケーションズがやっているオープンハブラジオというものがありまして、そこのラジオパーソナリティも務めさせていただいています。水上さんとは実はそのラジオでいろいろご縁がありまして、今回メッシュワークさんのラジオに出演させていただくことになったということで、とても楽しみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は来ていただいて。
いえ、こちらこそ、なんか本当に初めましてのところからぐぐっと距離が縮まったこの数ヶ月間が本当不思議ですよね。
ね、本当ね、そうですよね。
本当ですよね。改めていろいろ今日ビジネスの場面から見た人類学ということをお伝えできて、今日聞いていただいている多分リスナーさんも私の方に近い方もいる、多いんじゃないかなと思うので、その点ちょっと皆さんを代表としていろいろお話できたらななんて思ってます。
お願いします。
お願いします。はい、ではちょっと早速、伺っていきたいと思うんですけども、はい、そもそも人類学とのこう出会いのきっかけというか、そこはどういうところでこう人類学のことを知ったんですか？
はい、すごくお恥ずかしいところなんですが、水上さんと出会うまで人類学っていう言葉は学問の一個にあるなぐらいです。それこそ経済学、社会学、心理学の一個に人類学っていう部分で、それを一つ極めたことだったり学んだことすらなかったみたいなのが正直な部分です。
なるほど。ただすごい、はい、それでも結構私はご存知の方だなと思うんですけれども、人類学って言われても、はい、なんだろうみたいな方も結構いらっしゃるので、一つの学問分野だっていうふうにご存知だったのはすごいなと思いました。
そうですか、うん、私人類学って結構みんな知ってはいるのかなと思ったんですけど、そこからまだまだ知られてないところも多いんですかね？
そうですね、知られてない人も結構いるなって私は思ってますね。
本当ですか。じゃあそれで言うと私は、まだ近い方だったのかなっていう。ただでも言葉しか知らない中で、
うん、
弊社のラジオに水上さんが来ていただくタイミングがあって、そこから水上さんがこう人類学者ですっていうすごいパワーワードをいただいて人類学知らないのにラジオ一緒に撮れるかなって思って、こうおすすめの書籍だったりとか、まず手始めに勉強させてくださいってことで、いろいろ教えていただいた、一つにアンソロビジョンっていうのがあって、そこを読んだのがきっかけで人類学の世界にも足を踏み入れたかなというとこです。でも意外と人類学って知らない人自体いるんですね。
そうですね、知らない方がいるってことからスタートしてますね、私はいつも。
はい、そう、なんかそれで言うと、それこそ自分のかけてるレンズが汚れてるってことを気づかずに、知ってるもんだと思って喋ってたことをまたここで気づくっていう。人類学実践してるなって今思いました。
なるほど。それこそ経済学とかは知らない方とかってほとんどいないかなと思いますけれども、うん、
はい、
人類学ってほらそもそもほら、高校の科目にもないですし、
確かに
別に大学でも多分教養科目にない大学の方が多いと思うので、
はい、
知らない方の方が多いんじゃないかなって思ってます。
それで言うとやっぱり実社会に出た後の学問として必要なものが、命題立っているじゃないですか。経済学、例えば社会学とか、例えば情報学かもしれないです、うんうん、 っていうとやっぱり人類学でどっちかというと副菜的に何かとこう掛け合わさってるような学問っていうポジションだから、多分それを主として持ち帰るってことがないから、そういうイメージがあるのかもしれないなって思いました。
あ、そうですね、多分そういうふうに思ったりとか使ってらっしゃる方が多いでしょう、ね、
だからこそやっぱビジネスの場面にまだまだ人類学が、ま、出てきてなかったところが、うん、今ようやく一つの学問とか一つのフレームワークじゃダメだよねというところでたどり着いて人類学ってなると、なんか本来多分学問として副菜的にというのが本当にこう実社会ビジネスにも引き上がった感じかなっていうのが思ったから、なんか今人類学が注目されだしてるのかなって思いました。
実際、なんでしょう、その福島さんが人類学をちょっとこう、まあ、インストールしてみたというか、見てから、仕事であったりとか、生活であったりとか、何かこう変化を感じたタイミングとかってこうあったりとかしますか？
あ、そのちょっと手前の話からしたいなと思うんですけど、アンソロビジョンっていうおすすめの本を教えていただいて手に取った時に、まあよくあるフレームワーク書っていうんですか、ビジネス書って読んでると当たり前なことが書いてあるので、まあさらっと読めるのと、あまりこう自分で学び得て終わる感覚がなかったんですよ。久々にノートを手に取ってメモするっていうぐらい、出てくる言葉がすごいスマートなのに芯をついてるような言葉の数々がこのアンソロビジョンの中に書いてありましたと。で、まあそのメモを水上さんと田口さんには事前にちょっと連携もさせていただいてたところが、まず人類学を全然かじってない人が初めて初見で見た時に刺さった言葉の数々を、まあ、メモしましたっていう素直なところをお見せしたんですけど、まあその中で自分がこうどこを書き留めてましたかってところが、もしかしたらリスナーの皆さんにも響くかなと思って、一つで言うと、人類学者は虫の目で世界を見て鳥の目で集めた情報を組み合わせますって言ったところとか、どれだけ意識をしていても自分のレンズを拭いても拭いても完全にクリーンになることはないっていうのを肝に銘じましょうだったりとか、こう人々が語っていないことこそに思いを巡らすことが大きな恩恵と返ってきますっていうような言葉が書いてあって、その中でも今自分がすごく印象に残っている言葉が、人類学は社会のレントゲンを取りますっていう表現がすごく思って、レントゲンって皆さん普段やっぱ病気になったとか予防のために取るじゃないですか。その時にもうフォーカスされた場所しか取らないじゃないですか、胃とか例えば骨折したらその場所の足だったりとかっていう。でもこれ社会のレントゲンで多分全部を取ってて、今は気づかなくても何か起こった時に、あ、遡ればこの時ちょっと影があったよねみたいなことが振り返られるような、そのショットショットというか点をつないでいくようなことをやるべきなんだ、やってるんだっていうのが自分の中に入ってきた大きなきっかけになった本でした。今一度水上さんと話して、あ、これを実践されてるってことがこう自分でも感じられたななんて思いましたが、私のメモ見てどう思いました？
ありがとうございます。そうですね、すごくメモよくまとまっていて、このアンサルビジョンっていう本のサマリーというか、大事な要点をまとめていただいたなっていうのがまず思いましたね。で、そうですね、先ほどおっしゃってた鳥の目と虫の目っていうところって、まあ、言ってみれば私たちにとってみては当たり前の話だったので、福島さんとしては多分普通のビジネス書を読むときのように私は結構読み飛ばしてた部分だったので、はい、あ、なるほど、そこに価値を感じるのねって今ちょっと思いましたね、うん、
嬉しいです。人類学って、まあ、人とか他を知ることですと、そうすることで自分の普通とか常識っていうのがどんどんこう明確になって、言ってしまえば自分っていうものの輪郭が明確になりますっていう言葉もすごく印象的だったんですよ。で、まさに多分それって人類学をかじってない私は皆さんたちと話すことで輪郭が明らかになっていく感覚 で、多分それがまた今、私と水上さんのメモをやり取りするっていう中でも、お互いがそうなっていくっていうのが、なんか、出来合うなって、なんか人類学者ってもう、しっかり自分の輪郭、もともと明確になったる方なのかなって思ってたんですけど、まだまだそういうところを取り入れようっていう水上さんのスタンスが素敵だなと思います。
ありがとうございます。まあ、そうですね。多分、まあ、自分の輪郭がもう、かっちりあるんだって思ってしまうと、何も新しいものを発見できないんだと思うんですね。なので、常に、新しいものに出会っていくためにはどうすればいいかとか、自分が身近であるってものを、まあ、活かしていく。ことによってまあ分かるっていう話だと思うんですけれども、そうするためにどうすればいいのかっていうのは常に考えているので、まあ、そういった形になるのかなとは思いますね。
なるほど、ありがとうございます。では、前編はこの辺りにしたいと思います。続く中編ではですね、福島さん自身の変化をもとに人類学的な思考法と今のビジネスの思考法の融合の可能性であったりとか違いみたいなところについてより議論を深めていきたいというふうに考えております。ではひとまずこの辺りでありがとうございました。